Tokyo.net Radio.
はい、皆様こんにちは、カズ山田がお送りします。まだまだこれからという番組です。毎回ゲストの方をお迎えしてお届けしてまいります。この番組はアートヒールズミュージックの提供でお送りいたします。ということでですね、第85回となりました。実は今回から8年目に入っております。皆様いつもお聞きいただきまして大変にありがとうございます。今回もゲストをお呼びしております。早速ご紹介したいと思います。フィットネストレーナーの笠井睦美さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということで、実は一度しかお会いしてないのに、
はい、
お呼びしてしまいまして大変にありがとうございます。
とんでもないです。こちらこそお声かけいただいてありがとうございました。
は
い、
お会いしたのが8年前だったですね。
はい、
ということで一度しかお会いしてなくて、はい、フィットネストレーナーということで今、はい、活動されてるんですけど、はい、大体どの辺で中心に活動されてるんでしょうか。
都内を中心に、はい、グループレッスンだとか、はい、あとはパーソナルトレーニングだとかっていうのを、はい、まあ、少し幅広くやっております。
はい、なるほど。
はい、
まあ、さっきもねちょっと打ち合わせしながら話題出ましたが、もともと格闘技をおやりになってたということで、はい、はい、どれぐらい
山田さんとはそういう例がちょっと共通点だったっていう。
そうですね、
はい、
ありますけど、
ありますけども、どれぐらいという
どんな感じで、
もう総合格闘技を大昔にやってたんですけども、
はい、
やめて15年ぐらいになります。
すごいですよね。
今はもう普通の普通です、
はい、総合格闘技のもうあのいわゆる始まりの頃のね、
そうですね、
選手ですよね。
はい、
すごい時代の、格闘技をね経験されてるということで、
当時はもう本当に男性の選手ばっかりだったんですけ
ど。そうですよね、
はい、
練習相手って女性そんなにいないですよね。
いなかったですね、男性ばかりでしたね。
うわ、
はい、
もう本当にね、まあ僕も分かりますけど、当時の格闘技ジムってのは結構ハードな、
はい、
今とは違った、
そうですね、
ちょっと昭和の香りが残る、
昭和の香り、ちょっとやっぱ今はこう結構ポップになってますけど、昔はこう部活っぽい感じの、はい、
そうですね、
はい、
体育会系でしたね。
体育会系の雰囲気でしたね、
はい、いやまあそういうなんかよくね続けらしてね、試合も出て
やっちゃってましたね。
すごいですね。
そうですね、
素晴らしいです、はい、そんな笠井さんがね今はねフィットネストレーナーとしていろいろな方のね健康
はい、
と、まあ、お体のね、いろいろサポートをしているということで、
はいはいはい、
今どうですか、順調と言いますか、充実してますか。
充実はしてますね。
そういう中でね今日はいろいろ感じることをお話しいただきたいと思います。
はいはい、よろしくお願いします。
はい、
全ての音はここから始まる。始めはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの。
ナナミ1アップ発売中、みんな聞いてね。
はい、ということで、今回は、フィットネストレーナーの笠井睦美さんにおいでいただきました。改めましてよろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、
格闘技の話はね、はい、もうここの辺にしまして、
はい、
今日は笠井さんの方から、医療ダイエットについてちょっと語ってみたいということで、
はいはいはい、そうなんですね。
僕はねあんまり知識はねこの辺ないんですけど、医療ダイエットってどういったものなんでしょうかね。
まあ専門的な知識は私ももちろん浅いんですけども、
はい、
私のクライアント様がだいたい50代、うん、40代50代のお客様が多いんですけども、
はいはい、
そのお子さんたちの世代っていう30代の方たちに、うん、そのインシュリンの注射薬薬を使ったダイエットが流行ってるっていうのを少しこう耳にするようになってきて、
うんうん、
すごく身近になってきているなっていうのを感じました。はいはい、
すごいね、流行ってるってね、そのネットとかねニュースで聞くだけじゃなくて、はい、お客様の口からそういう話を聞くようになったっていうことですね。
そうですね。で、 その、まあ、インシュリンを使った、医療ダイエットっていうのが基本的にはこう、うんうん、食欲を落とすっていうダイエットの方法になってくるっていう。
インシュリンって基本的には体内で分泌されるもので、
はい、
食べると分泌されるわけですね、簡単に言うと、はいはい、それを食べないのに打っちゃうってことですか。
そうです。なので血糖値が上がらないように、はい、事前に打って食欲を落とすという、はい、お腹が空かないようにするって言ったらいいんですかね。
なるほど。お腹を空かないようにする、食欲が出ないようにするっていうことですかね。
まあ、食事の量を減らして体重を落としていくっていうダイエットを、うんうん、はいはい、のやり方だそうなんですね。
それがちょっと流行ってきてるっていうことなんですね。
そうですね、うん、まあ私の意見ですけど、やっぱり、はい、まあ私はフィットネストレーナーとして、
はい、
運動するっていうことと、うん、食べることで、はい、ご自分の、理想的な体になって近づいて、うん、近づいていってもらいたいっていう思いでやっているので、うんうん、
はい、
こういうダイエットの方法が流行っていってしまうと、うんうん、結局筋肉も落ちてしまいますし、
あ、なるほどなるほど、
体に必要な栄養もやっぱ取れない、うん、少しこう低栄養の状態が続いてしまうので、そうですね、
だから食欲が出ないっていうことは食べないっていうことになりますから、はい、本来必要な栄養素が入らなくなるっていうことですね。
そうですね。
なるほど。そうすると例えば筋肉を作るための栄養素もも
ちろん、
まあ、入ってこないってこと
ですよね。入ってこないってことですからね。
良くないですね。
良くないです ね。まあそれがこう30代の子たちに流行ってるっていう、
いやいやいやいや、30代でしょ、
はい、
ね、女性ママさんとかもいますよね。
ママさんとかもね、多分うん、一番まだ手がかかるお子さんがいらっしゃるような、うんうん、ママさんなんだけども、
はい、
仕事も行かなきゃいけないし、家事も育児もしなきゃいけないし、ね、時間がないからっていうので、うんうん、こういうのに手を出される方が多いんじゃないかな。
今増えてきてるっていうことですね、はい、でも実際身近で聞くっていうことはそこそこね、浸透してるんですかね。
自分のお子さんがやってるとか、うんうん、会社の後輩がやってるっていうのは、うんうん、結構効くようになってきました、はいは
い、でこれってだからそのインシュリンを注射ということですから、ね、簡単に手軽にできるあれではないんですもんね、
はいはい、まあ、お医者さんにかかって、うん、処方箋で処方してもらうっていう、
は
い、
なるほど。でもこれ本来はそういうダイエット目的がスタートではないような感じもするんですけど。
そうですね、インシュリンの、
うん、
注射や薬の治療っていうのは、
はい、
まあ、1型2型って言われる、
糖尿病ですか。
糖尿病の、はいはい、糖尿病の患者さんたちが本来は使わなきゃいけない、
うん、そうですよね、
で、はい、それが使えなくなると、まあ、うん、命も関わってくるの で、
ね、
うん、まあ、そのお薬自体も処方箋で置いてる量が減ってきてるっていうふうに、
ん、あ、なるほどなるほど、
その辺も少しを、はい、噂では聞いたことがあった
よ。あ、だからその一般の方がそのインシュリンを打って、まあ、ダイエット、医療ダイエットっていうんですか、
はい、
をする方が増えた、
はい、
ことによって本来必要とされる糖尿病の患者の方のその処方箋の量が
手が届き、
届きづらい、
届きづらい、そうですね、はい、
少なくなる、
少なくなる、
ちょっとね、まあ、いわゆる本末転倒的な、
そうですね、はい、
良くないですね。
良くないですよ、
ね、そういう意味でもね、はい、でもこういう食べないダイエットって、まあ、今までもなんかいろいろありましたよね。
ありましたね、
なんとかね、はい、丸々ダイエットとか、
キャベツを先に食べるダイエットとか、
あ、まあ、あったね、あったね、あったね、ありましたね。あと何やったかな、いろいろありましたよね、
はい、こうね、少しテレビが納豆を取り上げれば、
あー、はいはい、
スーパーから納豆がなくなってしまったりとか、
結構そういうのいっぱいありますよね、はい、で糖質オフとかね、
そうですね、最近ですと、
こういうのが、うん、こういうのにも含まれてくるのかなと思うんですけど、
はい、
だからそのどうしてもこう痩せたっていうところにね、
フォーカス
フォーカスがいっちゃうので、
結果を求めてしまうところだと思うんですけど、 そこまでの過程がやっぱり大切なんだなっていうことをちゃんと私たちが伝えていかなきゃいけないんだなっていうのは思ってますね、うんうん、
でも簡単に言えば例えば糖質取らなければ落ちちゃうじゃないですか、
はい、
ね、たまあ、いろいろこう我慢も必要ですけど、
う
ん、簡単に結果が出るかもしれないんですけど、
はい、
ちょっと持続が ね、
そうですね、
と僕も思うんですけど、
結局まあその糖質オフのダイエットもそのまあインシュリンのダイエットもそれをやめたらまた結局元の状態に戻るし、
うん、はい、戻りますよね、
はい、 なのでね、
だからそのインシュリンをね投入しなければまたやっぱ食欲が戻るわけですからね。
そういうことですよ ね、
ね、
はい、
それだと食べたくなりますよね。
なりますね、だからずっとそのインシュリンの注射だったり薬だったりっていうのを飲んでいかなきゃいけない状況になってしまう、うんうんうん、は
い、いやだからその辺のあれですよね、その知識的なことがやっぱりちゃんと広まってないというか、はい、認知されてないっていうのがち
ょ
っと、
ね、そうですね、うん、でまあ私のお客様は大体その 4,50 代の方が多いので、はいはいはいはい、そういう親世代の方たちに正しい、はい、正しい知識って言ったらちょっと厚かましい言い方になるかもしれないんですけど、うんうんうんうん、そういったことをちゃんと伝えて、うん、
はい、
で自分のお子さんがそういうものに手を出そうと、うん、されてるんであれば、もしくは手出してしまっているんであれば、うんうん、ちょっと一旦考えなさいよっていう風に言える親御さんになってもらいたいなっていうのはあります。
だから30代の方の親御さんっていうと、やっぱ60代、
はい、
60代が多いのかな。
それぐらいになりますね。ですね、50、はい、60代ですね、はい
はい、50代から6、まあそうですね、60前後の方が多いのかな、うん、
はい、
やっぱりストップしてもらいたいですよね。
そうですね、うん、本当に。
でもなかなかね、うん、知識がね。
そうですね、うんうん、まあだって医療のダイエットだったら大丈夫じゃないみたいな考え方かもしれないですね。
それはある、それはある、うん、はいはい、
こう見栄えのところで考えると、う
ん、あとなんかお医者さんが推奨してるのかもしれないみたいなね。
そうですね、
そうに勘違いというか、はい、してしまう方もいるかもしれないですね、
う
ん、
そうですね、うん、
いやまあ痩せたいっていうね願望はもちろん分かります、
はい、
はいはい、うんうん、ね、やっぱりそういう方も多いですし、
ええ、
まあでも健康面で痩せなきゃいけないとかね、うん、やっぱりその糖尿病の方はすごく食事コントロールが大変なので、うん、
はい、
まあ、そういう方のためにやっぱりこういったものは活用するべきですね、やっぱりね。
そうですね、
はいはい、いやでもさっきのね、今さっきおっしゃった60代、僕も60代ですけど、はい、
ええ、
いや意外にね皆さん知識というかすごいですよ。
あ、そうですか。
本当に、
うん、よく調べてらっしゃる。
調べてか、まあ同級生の話題を見てると、みんなあまり運動必要とさしてないなっていうのが、
あ、そうか、
やっぱあります。はい。
そうか、
まあ同級生の LINE のグループがあったりするんですけど、お前何健康やってんのみたいな。
あ、
いつも元気だねみたいな。でいろいろ言うんだけど、じゃあそこから運動にっていうには頭がまだ切り替わらないのかな、うん、うん、まだね。
そうですね、まだでも体が動く世代ではないかなと思いますね、
う
ん、60代の方で、
そうそうそう、だから60代でまだそんなに不調がないと、まだ自分のこととしては
そうですね、
うん、捉えてないかなっていう感じがします。
やっぱりこう、はい、体に不調をきたさないと、うん、やらなきゃっていう気持ちになかなかならないんですよね。
そうですね、日本人あるあるだと思いますね。
日本人あるあるです、
ね、何か起きてどうしようっていう、
はいはいはい、
うん、でもそれはちょっとね変わってもらいたいところですよね。
そうですね、うん、まあいろんなジャンルにこうなんて言ったらいいんですか、ね、うん、予防予防予防というか、
はいはい、
まあ予防しすぎてもあれかもしれないんですけど、うんうんうん、でも体ってやっぱり一生使っていかなきゃいけないものだから、はいはい、うん、いかにこう早く気づいてもらうかっていうのは、
う
ん、
そうですね、
私も大事だなと思ってます、
はい、だからまあそういう先ほどのね飲酒医療ダイエットも含めて、
はい、
まああちこちで流行った〇〇ダイエットもありますけど、
ま
あいい知識をね、うん、この60代前後の方が持ってもらいたいですね、
は
い、
そうですね、本当ですね。
でも実際お仕事ではさっきおっしゃってましたけど、そういったシニア系の方のトレーニングとかグループレッスンも
やってます、はいはい、
結構やってらっしゃるんですか。
そうですね、一番お年が上の方になると、
はい、
高齢者の体操教室に来てくださっている方が84歳。
わお、
はい、
わお、まだ元気、
頑張って、
すごいですね。
お一人で暮らされてますね、
はいはいはい、あ、お一人で、一人暮らしで、
はい、
やっぱりねこれから増えていくじゃないですか、
はい、
ね、だからそういういい知識を得ていただきたいですね。そういう意味でもね、笠井さんが頑張っていただきたいなと思います。
頑張らなきゃいけませんね本当ですね、まあ、なんで本当に手を抜いたようなダイエットの仕方は絶対にお すすめしてはいけないですし、
そうですね、
はい、
でやっぱりご高齢の方も含めてシニアの方もやはり食べるということが 健康に直結するんで、
すごい健康に直結しますね、本当ね、はい、
だそれもやっぱりね広めていきたいですよね。
いきたいですね、
どうですか現場でトレーニングとかされてて、その辺のご感想は、シニアの方の、
シニアの方々、
はい、
シニアの方々も、うん、お一人で暮らされてる方が多いので、
はい、
もう子供に迷惑かけない、
あそこ大事だね、
大事ですね、そこがモチベーションにされてる方が多いかなっていうのは思います。
いや、 やっぱり誰かのね、
はい、
世話にならなきゃいけない部分も多々あるんで、
ええ、
やっぱり一番は身近な、ね、自分のお子さんだったりとかなりますからね、
はい
はい、いや大変ですよね、
なってくると思うんですけどね、はい、本当に
どういったご意見とか多いでしょうかね、食べ物も含めて
ご意見、
どんなお話を聞きますか、
どっか痛い、あそこが痛いっていうお話が多いのはあれなんですけど、
ええ、
まあ対象教室になると同世代の方たちの集まりになるので、う
ん、はいはい、
いい地域のお友達作りの場にはなってるなっていうのは、はいはい、
でもそういうコミュニティっぽさもすごく大事ですよね、
大事ですね、本当に、はい、なのでこうガツガツガツガツ、
うん、
トレーニングとか運動っていうばかりでなく、
うん、
少しそういう集まって雑談できる時間を作ったりとか、うん、
はいはい、
そんなことも入れたりとかしてます。
すごく大事ですよね、
大事、はい、お話もね、本当口を動かす、食べる口を動かす、すごく大事だ
と、特にね女性はねそれがすごく大事ですよね、
そうですね、ストレス発散になると思います、ね、は
い、だそういうところでこのいい話題がしっかりと浸透するようになりたいですね、
そうですね、本当ですね、
やっぱりこう笠井さんのね担う役目は大きいですよね、
大きいですね、
はい、だこういったねそのさっきのねダイエットのこともそうですし、はい、
うん、
栄養のこともそうですし、やっぱりどんどんこれから広げていただきたいなと思いますけど、
そうですね、
はい、
まあ、広めていくのと、その親世代の方たちですね、
はい、本当そうですね、
その方たちにやっぱ、
うん、
食べて動いて、
うんうん、
健康づくりをしてもらうっていう、
いやすっごい大事ですよ、
そうです、はい、でそれをちゃんとお子さんたちにも伝えてほしいっていうのは、うんうん、
まあ、人数がね多いだけにね、
そうですね、
この高齢者が今、
はい、
はい、いやいやいや、まあ、その辺のシニアの、運動フィットネスに関しては次回またね、
はい、
出ていただいて喋っていただこうと思いますけど、はい、しかし医療ダイエットちょっと恐るべしですね、
そうですね、ちょっと手軽にいけてしまう分、
はい、もし
手が出しやすいんですかね、
お近くでそういう方がね、いらっしゃったらぜひちょっと一回考えていただきたいなと、
本当にそう思いますね、
思いますね、
はい、
まあ、今日はね医療ダイエットについて十分お話いただけましたでしょうか、大丈夫ですか、
大丈夫です、
はい、
ありがとうございます、
はいはい、ということでこの後 CM に行きます、よろしくお願いします、
はい、ありがとうございました。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います、グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください、よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオ、ピーちゃんです、
トッツンです、
メガちゃんです、
毎月第4回を配信中、
どんな番組なんでしょうか、
小学校2年生でも分かるトークをしているよ、
イエーイ、嘘つけ、
はい、ということでフィットネストレーナーの笠井睦美さんに、おいでいただきました、改めましてありがとうございました、
ありがとうございました、
まあね、ダイエットっていろいろあるけど、うん、やっぱちょっとね流行り物のダイエットってまあどうかなっていうのはありますけど、はい、
結局長続きしないものが多いんじゃないかなっていう、
ですよね、
はい、
大体続かないですよね、
うん、
はい、
飽きてしまいますよね、うん、同じことをずっとやってるっていうのはね、はい、
まあやっぱこう習慣に落とし込むのが一番、
そうですね、
ね、遠いようで近いですね、
はい
はい、
一番大事なのはやっぱ習慣化ですかね、はい、何事も、
まあ、そんな笠井夢さんは都内で、活動してますので、もしパーソナルとかね、
はい、
いろいろこうご相談とか、
はい、
もししたいなっていう場合はどういってご連絡を取ったらよろしいでしょうか、
Facebook とか、Instagram をやっておりますので DM でいただければご相談に乗りたいです、
はい、はいはい、DM でね、
はい、
DM が手っ取り早いですよね、
手っ取り早いですね、はい、はい、
インスタだとどういうアカウントで探せばいいんですかね、お、すぐ出てこないかもしれない、
すぐ出てこないインスタの方はじゃあ次回ということで、
まあ
は
い、SNS で探してください、
はい、
Facebook からでも
よく Facebook は本名でやってます、
はいはいはい、 まあでもね、元格闘家がねやってますので、実はねミット打ちとかもやってますよね。
やってます。
あれ気持ちよさそうですね。
気持ちよく皆さん打ってますね。
どうですか、まあ、皆さんご感想は。
やっぱ間近で動きを見れるので、
はい、
皆さんがどんどんね成長されていくのも、
はい、
あの実感しやすい、
はい、
要はあの当たる感触とか、
はいはい、
蹴られる感触とかっていうのも受け止めてるので、
はい、
そこがまたやっぱ楽しいですし、
はい、
ご本人たちもやっぱ気持ちよく打てたとか、はい、気持ちよく蹴れたっていうのがやっぱ分かるみたいなんで、
はい、
そこを楽しんでやっていただいてますね、
はい
はい。
非常におすすめですね、ミット打ちは。
そうですね、ストレス発散にもなりますし、
ね、発散しますね、
はい、
なんかこう畜生みたいなのを ね
誰かね嫌いな人の顔を、
あ、それすごいです。結構大事。
思い浮かべながら
このミットを誰かの顔だと思ってとか ね、
ね、ちょこちょこ やります。それ
は、はい、ぜひねそんなトレーニングもね受けたまわりますので、
はいはい、
もう元格闘家ってのは大きいですよ、はい、やっぱり元プロですから。
ありがとうございます、
はい、そんな笠井さんのねミット打ち、はい、おすすめです、
はい、ミット打ちも、
はい、
パーソナルでもあの、はい、ミット打ちもやりますので、
いやもうぜひねご体験いただきたいと思います、
はいはい、
ということでね次回は高齢者のフィットネスについて、
はい、
実は熱い思いがありますので、
はい、
そこについて語っていただきたいと思います、
はい。
ご感想今日どうでした。
いややっぱ緊張しますね。いざマイクを前にすると
緊張しますよね。緊張しますよね、はい、
音ってこんなに拾うんだみたいな。
そういうことです、
はい
はい、次回またお会いしたいと思います。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。